不完全であり弱いもろいものでありますが、それは神様が創造された素晴らしい傑作であり、神の御子がその肉体を受肉なさった、受けられた、その肉体を持ってあらもう半年この地を歩まれた、そして聖霊が宿っていてくださる神の宮でもあるわけですね。そしてこの内なる御霊は、なると私たちの体が栄光に化するときに保証となる、この聖霊が私たちのすべき体の上に栄光の体を着せていただくことができる保証となっていくわけでありますね。私たちはこの体を持って神様の栄光を表すべきでありましょう。申し上げましたように、私たちのこの体はやがて弱くなり、さまざまな病気で病んで苦しみ、やがてこの肉体の命が必ず終わる時が参ります。そして私たちの世ではこの体は焼かれますね。その時にまさに肉体、生前の肉体を亡骸を火葬する時の祈りの言葉がこうなんです。今日も手にしておりますが、この式文でですね、なんて書いてあるか、火葬前式というところがあるんですけどもね、僕じゃなんて呼ぶんでしょうかね。こう書いてあるんですよ。生きているものと死んだものとの主、すべてのものをその御手に保たれる神、私たちは今深い御心とある身によって手に召された高橋よりの亡骸を、まあ一応私の名前にしておきます今御手に委ねて土を土に、灰を灰に返そうとしています。いわゆる高橋よりの肉体はしばらく私たちの目には見えなくなりますが、主の御前にはその一つの枝も虚しくならず、キリストのからなる教会も一つの交わり決して無駄じゃない。大いなる栄光をもって主が再びおいでなる日に、万物をご自身に従わせる力の働きによって栄光の体に貸してくださることを信じます。主が与え、主が取りたもと、今主を仰がしめてください、こういうふうにですね、式文で祈るのでありますね。これが体のよみがえりを信ずということでありますね。じゃあもう少しこの体のよみがえりというのは具体的にどういうものかということをですね、考えてありますが、聖書を見ましょう。十五章の三十六節から三十八節を見てください。第一コリントの十五章、開いてくださると思いますが、36節から、愚かな人である、ね、36節から、愚かな人である、あなた方の巻くものが死ななければ生かされないではないか、またあなた方には巻くものはやがてなるべき体を巻くのではない、麦であっても他の種であってもただの種粒に過ぎない、ところが神は御心ままにこれに体を与え、その一つ一つの種にそれぞれの体をお与えになる。復活を信じないという人たちが教会の中にいたわけですね。それに対してパウロは論じているわけです。で、復活を信じられないという人たちは、人を信じてどんなふうにして復活するんだという体のよみがえりのことについてですね、具体的に質問したようであります。パウロはそれに答えているんです。種はある形を持って生きてますね。しかしこの種も地にまきますと、種は土にうずもれます。私の目には一瞬してそして見えなくなるわけです。また地中でその種が時間を経過しますと、その形を種は失ってしまいます。つまり死にます。一つの種もし死ななければですね、一つのままだ。しかし死なば多くの実を結ぶ。死ぬわけですよ。その形を失ってしまうんですね。しかし種の新しい命は死の瞬間からすでに始まってるんです。新しい命が始まってる。そしてそこから蘇ってくるというものが、つまり収穫を。収穫物は以前の種とは全く違った体、違った目になるわけですね。花の種を植えます。成長します。花が咲く。全く違った姿で蘇ってくるわけですね。 同じ原理をパウロはここで使っているわけですね。死者の復活、つまり体の蘇りに当てはめているわけです。人間は血肉の体を持って生きています。やがて地にまかれて地に落ちて死にます。肉体は朽ちます。しかしそこから蘇って与えられるものが、以前の朽ちてしまう血の体とは全く違う新しい栄光の体、御霊の体として復活するんだよと言っているわけでありますね。この栄光の体、ここでは霊の体、肉の体でまかれ霊の体によみがえるとありますが、本当に素晴らしい、これが どれほどの素晴らしい体であるかということ、私たちは想像できないわけでありますが、だけども憧れを持ちたいと思います。まあ、この地上の私の今持っている肉の体と、やがて復活の日に与えられる神様から与えられる全く異質な新しいこのエコの体、霊の体っていうのはどんなものであるかということを、まあ、ある方々はですね、種が必ずその身に何らかの可視化でこの DNA でつながっているようにですね、私たちの今の体とエコの体は何かこうつながりがあるんじゃないかとこう想像します。まあ、これは正しいかどうか分からないですけどね、人間的な類推ですから分かりません。それは、まあ、ある私は説教を聞いたことですが、皆さんの一番いい時の二十歳のピチピチした時の、そのみんな昔はかっこよかったんだとか元気だったんだと、そういう時に似たような体じゃないかという、まあ、そういう想像がありますけど、これは想像でありましてね、正確なことではないんですけども、何らかの関連があるかもしれませんね。だけども種とそこから新しい体というのは全く違うということをはっきりしているんですね。栄光の体、復活の体、そして私たちの希望がまさにここでありますね。まあ、若い時はですね、死ぬなんてことも、私の体が朽ちていくなんてこともなかなかこう考えられないわけでありますが、だんだん年を取ってまいりますとね、現実的になってまいります。私たちのこの朽ちる体、栄光の体に課せられるということを少しずつ考え始めますね。そしてその栄光の体に憧れていく、これは大切なことではないかと思います。体の復活にこだわるということを申し上げました。聖書はそのことを言っております。ならば私たちは今のこの体、地上の体をどう取り扱うべきでしょうか。栄光の体を受けるんだから、この地の体はどうでもいい、そうじゃないということですよね。当然私たちは弱く不完全ではありますけれども、この地上にある間この体を重んじるべきであります。それは必ずしも健康意識を高めて体を大事にしましょう、飽きましょう、運動しましょう、不健康な生活をやめましょうというだけではなくてですね、私たちは今の体が抱える不自由さ、弱さをも神から与えられ、聖霊に支えられているものとして、それをたたむような、いたわるような、まあ何と申しましょうか、優しい身をですね、私たちは自分に向けてあげることが必要だと思います。また人にもですね、そういうふうに見ることが必要です。ある方がこの年寄りの体のことで愚痴言ってたけども、その年になってみると、その意味がよくわかるねって言ってらっしゃいましたが、そうなんだろうなと思いますね。その辛さや、いろんなことが年取るとわかる。若い時は何言ってんだろうと思ってきたかもしれませんけどね。その辛さが身に染みてわかってくるわけであります。だけどもね、ああ、こんな体だからもうダメなんだ。こんな、この都合の悪い体。もう自分を苦しめる体、自分を本当にダメにする体はもう否定したと思うかもしれませんけども、しかしそうではないんですね。その体の神様がなお支えていてください、御霊が支えていてくださる体なんだということをもう一度覚えたいと思いますね。そしてその体をも、そのような朽ちるべき体、土の器の中に精霊が宿って支えていてくださるんだということを思いましたときに、土の器も私たちは尊ばなくなりません。 生きている限り、まことに不都合な体でありますが、重荷でありますが、これを大切に見ていくという、そういう視点が必要だろうかということを思うんですね。